前回までは、今日、お経の働きについてお話しさせていただきました。今回は、そのお経に説かれている阿弥陀仏の浄土についてお話しいたしたいと思います。親鸞聖人がとても大切にされたお経に、仏説無量寿経というお経があります。浄土真宗の拠り所とする三つのお経の中の一つです。そのお経の中に、阿弥陀仏の極楽世界には、七つの宝でできた木が、国中に満ちているという例えが出てきます。七つの宝、七宝焼きという、いろいろな色を使った綺麗な焼き物の工芸品もありますが、七宝とは、金、銀、瑠璃、針、珊瑚、瑪瑙、沙子などです。浄土、仏様の国には、この七つの宝でできた木が満ちているというのです。その木は、金の木とか、銀の木とか、一つの宝でできている木もあれば、二つの宝から、七つの宝まで様々組み合わさった木もあります。金の幹に銀の葉、花、実をつけた木、金の根、銀の幹、瑠璃の枝、水晶の小枝、珊瑚の葉、瑪瑙の花、沙子の実からなっている木もあります。あるいは、珊瑚の根、瑪瑙の幹、沙子の枝、金の小枝、銀の葉、瑠璃の花、水晶の実でできている木もあります。これらの宝の木は、それぞれがお互いに認め合い、威張ることもなく、拗ねることもなく、妬むこともなく、一本一本が輝きに満ちている。そして、風が吹くときには、宝の木は様々な音色の音を奏でて、その音色は見事に調和しているというのです。このように、お宝ばかりでできた木が、浄土には満ちているというのですが、このような空想みたいなことを言うから、だから仏教は現実離れしているのだ、という声も聞こえてきそうですが、仏様の教えは、私たちのあり方、考え方、この世界のことを様々な例えを持って教えてくださっています。ですから、浄土といっても、私たちに無関係ではありませんし、ましてや死んだ後にある世界でもありません。私たちが今、こうして人間として生まれ生きている、そのことの意義を、阿弥陀仏の浄土の教え、仏様の教えを通して教えてもらうのです。ところで、お宝がたくさん出てきましたが、皆さんはどのお宝が好みですか？金ですか？金は資産価値がありそうですね。それとも、サンゴでしょうか。サンゴは貴重になりましたからね。それとも水晶の透明感でしょうか。人それぞれの選び方があると思います。私たちが何かを選ぶときは、必ず基準になるものがあります。七宝の中から選ぶとしても、価値があるとかないとか、貴重であるなし、綺麗であるなし、あるいは私に似合う似合わないとか、そういう物差しを持って見てはいないでしょうか。そしてもう一つ、あるなしと分けたり、順番をつけることによって大きく評価が変わってしまいます。一番のものは良くて、後ろに行けば行くほど価値がなく、どうでも良いもののようになったりします。木で例えれば、幹が一番で枝が二番、 葉っぱは何度でも出るからどうでもよいと言ったようにです。七宝樹の例えで表す阿弥陀仏の浄土は、命あるものは皆宝だということでしょう。一人一人が皆宝だと。誰が優れていて誰が劣っているというのではなく、命あるもの皆輝く世界だと教えるのです。私たち人間の作る世界はそういうわけにはいきません。私は寺の住職ですが、家庭に戻れば四人の子の父親です。子供が言うことを聞かない、思い通りに動かないと、つい出てしまう言葉があります。誰のおかげで学校へ行けると思ってるんだ。誰のおかげで大きくなったんだ。と。その心は、私が支えてやっているんだ、ということです。支えてやっている。支えるものが主、偉くて、支えられるものは従、従うのは当たり前という意識です。しかし事実は支え合っているという関係なのです。子供がいるから頑張れることも多いです。子供が育つから親らしくなるということもあります。主、従の関係でなく支え合っている。私たちはこのような関係の事実を忘れるのです。だからこそ仏様の教え、浄土の教えが説かれるのです。